こんばんは。2022年8月30日午前2時の収録です。今回は SNS の主にビジネス機能、はい、と言っていいかなっていう感じの新機能やテスト中の話題など、このあたりを多めに話をしようと思います。ざっくりトピック拾っておくと、 TikTok にオンライン中ステータス表示、そして Twitter が何件かあって、ポッドキャスト機能、前回も触れたけどここの UI だとか、その他ポッドキャストとニュースレターの相性がビジネス上いいっていうところで、 Twitter が買収したニュースレターレビュー、このあたりには動きがあるのかどうか、はい、そしてこれ気になる人多いと思うけど、ツイート編集ボタン、ここの最新の話題が上がってきました。細かな、こんな仕様みたいな、これは実際に公開されるかどうかはわからないです。その他、ツイッターのプロフィール上にビジネス情報を表示することが可能なプロフェッショナルプロフィール、プロフェッショナルアカウント、こちらに追加機能で CTA ボタンとかショッピング機能拡充みたいな話上がっています。さらにインスタ関連でちょっとしたところ、ここは気づいた点とか疑問点とかのメモ的なところが多いけど、まあ細かな話。そして一つだけ NFT 設定、 NFT の表示の機能に関して自分で確認が取れたので、ここ少し触れようと思います。はい、で間に一番最後にちょっとだけエンタメ関連、ちょっとっていうか、まあ軽く気になる作品について触れるだけなんだけど、はい、こんな形で話をしようと思うので、よかったら最後まで聞いてください。この番組は好奇心 T が SNS、テック、ガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト、まとまらなくてもまとめ、聞くまとめです。倍速再生、ながら聞きで情報収集に活用してください。この箇所は後で追加として録音しています。今回の配信のエピソードのタイトル、また冒頭で触れたツイート編集ボタン、はい、こちらについて話すの忘れてました、ごめんなさい。はい、というのもちょっと一回撮り直ししたっていうのがあって、マイクが不調で、でそれでその時に話したのが感覚としても話したもんだと思ってたっていう感じで、ちょっと先にというかここに加えようと思います。まず本題として、ツイッターのツイート編集ボタン、いろいろ過去に話があって、いろんな経緯はあった中、さらに実装に向けてテストされているのかなみたいな話が上がってきました。いつもこういう情報をいち早く配信しているアレックス 193A さんのスクショからちょっと3項目どんな仕様かみたいなところ垣間見えるので読んでみたいと思います。まず1つ目、あ、一応これは翻訳というか翻訳した感じなので完全に正確かって言われると分かんないけど、そこはご了承ください。まず1つ目、上限5回まで編集可能、はい、まあ、無制限に編集できるわけじゃないっていうことかと思います。そして2つ目、ツイート後30分間のみ編集が有効。3つ目、編集履歴は誰でも確認可能、はい、っていう3項目がなんか記載はスクショで確認取れました。でこの背景にあたるところを少し触れてみると、まああれかな、もともとは前 CEO のジャック・ドーシーさんが何かの講演とかなんかイベントみたいな中で軽く触れた内容だったのかな、なんか投稿から10秒から30秒間だとか、ちょっと秒数覚えてないけど、を編集可能にするかもとか、なんかそんな話が上がって話題になりました。でその後に多分絶対実装しないっていう風にジャック・ドーシーさんが言ったことによって、迷う言葉の方の名言としてまたメディアに取り上げられて話題にもなったりしました。なのでツイッターに関してはそういう風に発言というか、こういう風にするかもって言うけどひっくり返るみたいなイメージが、まあ、過去数年の間に定着していてっていう感じもあったんだよね、流れ的に。でもその後に結局このツイート編集ボタンに関してはどんどんちょこちょこ話が上がるようになってきました、はい、っていうなんか背景があって、で現段階ではさっき触れた上限5回30分間のみ有効、そして編集履歴は誰でも確認可能っていう感じで最新の状態で話題が上がってる感じになります。でこれ過去にポッドキャストで触れた時は、もうその編集ができるようになったらツイッターではないだろうっていうところで、もう完全な個人的な意見としてはそういう感じに受けていて、なんかもうね本当にね、極端にそんな風になってしまうんであれば、もうツイッター使うのやめるわって、大げさじゃなく、なんかね本当にね、なんていうのかな、もう何も意味がなくなってしまうぐらいの感覚を個人的には受けたんでね。でもしそういうことをするんであれば、やっぱりある程度制限はなきゃダメ、もしくはもう課金にするとか、ビジネス機能じゃん、もうそう考えてしまうと完全にみたいな感覚でいたんだけど、今回の内容を見るともろもろ納得できるかなっていう、なんかちょうどいいさじ加減的にもいいのかなっていう印象を受けました。 はい、まあ上限5回っていうのも悪くないと思うし、あんまいつまでもさ編集できちゃっておかしいじゃん。そうと、あとは30分間のみもまあ適度なのかね。ビジネス利用であればそれは長ければ長いほどいいだろうけど、複数人が間に入って確認したりとかもあるのかもしれないし、と、まあ、一番個人的に重要に思うのは編集履歴が誰でも確認可能。これはまさしく個人的にもし編集ボタンつけるんであればそうじゃなきゃダメなんじゃんっていう話を、まあ、過去に何回か触れてました。まあ、分かりやすい例だと Facebook とかが編集履歴って見られるようになってると思うけど、まあ、つまりこれ懸念事項として何があったかっていうと、まあ、誰もが想像するところだとは思うけど、普通に過去のツイートの改ざん、例えばそれこそ一般人がただちょこっとツイートしたことだったらまあ構わないかもしれないけどさ、特に、まあ政治関連とかなんかそういう重要なものだよね、そういうものに関して過去に発言していたものを何年も遡って勝手に書き換えてしまって、そんなこと言ってないって言われちゃったらさ、もう何が何だか分かんないじゃん。なんかそういう意味合いでもうなんか編集可能になったらやめるわみたいに、そういう感覚を覚えてました。けど今回の内容だと今のも聞いてもらったら分かるかもしれないけど、いろいろとそこら辺は解消されそうなので、もうなんか適度な感じで使いやすくて良さそうかなとは思います。ただまあそれでも個人的に使うかというと多分使わない、なかなか使わないと思うけど、よっぽど致命的なことした時じゃないと、なんていうのかなね、別件で触れたかもしれないけど、前回考えてみたら TikTok ってさ過去の編集できないじゃん、再投稿しか。でそういう意味では Twitter 寄りかなと思ってて、そういう点も含めて TikTok ってある時期からいいなと思い始めたんだね。で対してインスタってさいつまででも変更できちゃうじゃん、まあ画像とかを差し替えとかできないかもしれないけど、があって、まあ、要はこのリアルタイム性っていうところが編集ボタンつくとこによって明らかに損なわれる。そうなんかとりあえずさツイートしといてさ後で変えちゃえばいい的な感じにも捉えられてしまうし、まあ、そういう意味合いで、まあ、この制限もろもろかかるんであればまあいいのかなと。ただこれもなんか課金機能でいい気がするけどね、どうなんだろう、ビジネス完全ビジネス用途でしょ。なのでなんか割と高い額で使えるようにするとかの機能でいいと思うけど、なんか誰もが一般人とかも含め誰もがこれ使えるってのちょっと疑問は、まあ、制限かかったといえ感じてしまうけど、どうでしょうか。はい、で類似機能としてツイッターブルー側、月額のサブスクって形で日本だと350円、まだ正式には対応してないのかな、俺は何でか使えるようになったけど、はいっていうものの中に送信の取り消し機能っていうのがあります。これ編集機能って最初捉えたんだけど、そうではなくこうねちょっとややこしい取り消し機能なので、まんま送信を取り消す機能で、もうちょっとだけせっかくなんで触れておくと、まずツイートをいつも通り投稿します、投稿します、すると事前にね指定しておいた秒数が自分で選択して選べるんだけど、その期間はまだ送信されない、実際には。で確認画面を表示することができたり、確認画面を見ないこともできるんだけど、で俺の場合は確認画面を見るように設定したので、送信完了した後にそのね確認画面を見に行けるんだよね、あのまだ送信待機中ですみたいな画面で、そこで消すんだったら消す、送信するんだったら今すぐ送信もできる感じになってます。でここで画像のプレビューとかも出るので、例えばね個人的によく大丈夫かなって確認するのって、特にあれだね、写しちゃいけないものが写ってないか、ツイッターのさスタンプ絵文字のステッカー使ってあの目隠ししたりとかってみんなすると思うけど、それのね最終確認するのにはいいかなとは思って使ってます。なのでツイッターブルーの方は送信の取り消し、あくまでで、今回触れたのは編集ボタンなのでツイートの内容自体を書き換えるっていう、そういう意味合いになります。はい、ということでちょっとタイトル詐欺的になってしまったので後でここは加えました。この後は元々の音声の方に移行するので、そのあたり把握した上で聞いてもらえたらと思います。はい、で1点、これは今、ここで言っても意味はないかもしれないけど、このポッドキャストに後で追加した時とかって多分もう一回一から聞いてしまう、聞いてもらうきっかけがない限りこのことに気づいてもらえないんだよね。要は加えましたっていうこと、なんでかっていうと通知がさ編集した時点で通知がもう一回行くわけでもないし、なのでここが悩ましいところなので、まあっていうこの話を今してもなんだろうな、あれツイート編集ボタンについて話してないじゃんってすでに思って全部聞いてしまった人には伝わりはないんだけど、一応今回のはまあざっくりツイッター側でも、ポッドキャストの密接に関連付けてないけどコキチアンダバー T の方でも軽くまあ聞いてる人には伝わるであろうっていう感じでは一応アナウンスはするつもりなので、はい、ということでこの後もよかったら聞いてください。まず一つ目、 TikTok にオンライン中ログイン中が、まあ、バレる緑の丸、緑の点機能、はい、こちらの話題が上がっています。ビジネスの側面で考えると、まあ、完全にビジネスと割り切って使う公式アカウントとかなんだろうね、そういうものであればログイン中って まあ、フォロワーさんとかに伝わることによって問い合わせ対応今可能ですよとかそういう表現にもつながると思うので、まあ、悪いことはないかなとは思います。むしろ有効活用できる機能、はい、ただし一般的なユーザーというか、まあ、普通のユーザーからするとこれはメリットとは捉えづらい側面も大きくはらんでいるかなというところあります。具体的な話としてはインスタグラムとかって今現状も DM の画面だとかあとはストーリーズの足跡のところにも出たっけかちょこちょこ変わったりしてるかちゃんと把握してないけど、まあ、今ログイン中だと緑の丸が出る、まあ、検索でよくブログにいっぱいアクセス切ったから緑の丸とか緑の点っていう言い方をしてるんだけど、まあ、オンライン中表示でね緑のなんかアイコン丸いやつ、はい、とかもしくはインスタだと何分前にログインとか昨日アクティビティがあったとかなんかそんな感じの表示出ると思います。つまりは自分が現在ログイン中ってことがバレたくないとかそういうところってのは当然あったりすると思うので、まあ、そういう側面ではデメリットに感じる人もいるかもしれないけど、まあ、このあたりが TikTok で実装されていくのかどうか現状はテスト段階一部ユーザーで試されているってことなのかはっきりわからないけどスクショ上がっているのが確認取れました。はい、っていうところでここはまあそのままビジネス利用としては TikTok がいろいろこうビジネス活用っていう側面でどんどんなんだろうね有効活用しやすくなっていってる。前回触れたみたいにまあロケーション関連の機能だとかちょっとここの詳細は前回聞いてほしいけどとかもあるし、なんかまだまだ TikTok っていうとなんか別世界に思ってる人たちってのも多くいると思うんだよね。ビジネスでめちゃくちゃ活用されてるっていう話も話題になる反面、はい、そういう意味ではなんかまた一歩ビジネス寄りな機能っていうところで、はい、なんかいい感じなのかなと個人的に思いつつ、またこのあたりは何か話が上がれば TikTok も話はしていこうと思うので、続いて Twitter のポッドキャスト機能、はい、前回の最後そして前々回にも触れたかもしれないけど最近ポッドキャストを、まあ、この番組自体を再び更新頻度を少しでも、まあ、上げようっていう意識で動いているっていうのがツイッターがポッドキャスト機能に関してなんかちょっとまた話が上がってきたっていうところがあったっていうのが一つあります。あとは YouTube 側も動きがちょっとあったっていうのがあるんだけど、こう細かく触れるつもりはないけど、とりあえずこのツイッターのポッドキャスト機能っていうのはスペースタブの中に含まれる形っていう言い方がいいのかな。ちょっとね、詳細はもしかしたら日本語の記事とかでも上がってるかもしれないので気になる人はちゃんと調べてください。ざっくり見たところ、いつものこういう情報を公開しているマットさんの上げていた動画確認してみたところ、おそらくカテゴリー単位でこう横スワイプしていってでタップすると先に番組が並んでるみたいな感じなのかなっていう印象でした。ちゃんと全部目通してないんだけど漠然としたイメージなので、このポッドキャスト機能が例えば日本でも普通に使えるようになった時に聞く側の人はさ、まあ普通にカテゴリーからさ、なんかいいものないかなって見に行ったり、あとは検索窓あれば番組名で検索するとかで OK だと思うんだけど、どちらかというと配信者の側面、まあ俺自身も配信をしている身からすると、ポッドキャスター向けの情報としてどういうことなのかなっていうところ少しでも分かった時には配信できればと思うんだけど、現時点見てる限りは漠然と見ると、もう勝手にツイッター側で、例えば有名どころの番組をリストアップして、例えばテクノロジーとかビジネスをカテゴリーの中に並べて、で聞いてもらえるみたいな、なんかそんな感じなのかなっていう漠然とした印象です。これもちゃんと情報を追えばなんかもうすでになんか申請方法とかあったりするかもしれないけど、現時点はそこまで追えてないです。なのでこの形式で言うと、例えば Amazon Music にポッドキャスト機能が追加された時っていうのが多分この典型的なパターンだったと思うんだけど、最初ずらっとなんか有名どころがいっぱい並んでて、果たして申請方法はあるのかなぐらいのところで見ていたら、実際に一般のポッドキャスターも登録ができる形式でした。で、登録したら、まあ、比較的早く反映されたのかな？ちょっと明確な記憶はないけど。だからそういう形式になるものなのか、もしくは例えば Twitter の機能として、配信者、ポッドキャスターは自分のポッドキャストの RSS フィードを直接登録、Amazon と同じ形式か、登録して申請する形式なのか、そこは明確なところはわかんないです。はい。ちょっと回りくどい感じになってしまったけど、でもう一点このポッドキャスト機能をツイッターで備わるんであればっていうところで触れたいところがニュースレター機能になります。冒頭でも言ったけど、ツイッターってニュースレターのサービスのレビューっていうサービスを、何年か前に買収しました。でそこでツイッターにも今現状ってニュースレターはプロフィールにボタン出せるようになってます。これは結構誰もやってないんじゃないかなってところからツイッターアカウントで俺は設置はしていたんだけど、で今ちょっとね申し訳ないけど配信が追いついていない状態、もう長く止まっちゃってます、ごめんなさい。そう、最近ちょっとね、今回なんでニュースレターに触れてるかっていうと、ポッドキャストとニュースレターの相性がいいっていうところはビジネス上の話題で、まあ前々から上がっていたりはしていて、 まあ、個人的にポッドキャスト配信してるから、ああそうなんだと思ってツイッターと紐付けできるんであればと思ってボタン出しました。はい、っていう感じで、じゃあ今回ツイッターでポッドキャスト機能の話題が上がるっていうことは、ニュースレター側のレビューのサービス側にも何かこの連携する時点での設定変更とか新しい項目追加されてるんじゃないかなっていうところがちょっと気になったところです。で、実際中身見てみたところ、特に変化はありませんでした。今後何か変化していくかもしれないしっていうところで、まあそうだな、ちょっとしばらく様子は見て、変化があればまたお知らせはしようかなとは思います。はい、なので現時点ではあくまでもうただニュースレターのボタンをプロフィに表示できるだけで、今後何が期待できるかというと、ツイッターがポッドキャスト機能を備えて、でニュースレターの方も抱えているっていうことは、抱える状態になるんであれば、相性がいいって言われているこの2つを紐付けて、例えばそうだな、ポッドキャストのもうエピソード自体をシェアした時に合わせてニュースレターへのリンクがつくとか、逆にニュースレターのページに飛んだ時にポッドキャストもセットになって聞けるとか、なんかそんな感じになったらめちゃくちゃいいな。そうなったらちょっとがっつり使いたいとは思ってます。現時点止まってるっていうのは、これニュースレター側のレビュー側のサービスがね、もろもろちょっと微妙なところがあって、ものすごい手間がすごい、めちゃくちゃすごい。ちょっと一言では説明できないんだけど、なんかね、文字打ってもうまく入力できないだとか、あとは全文、例えばポッドキャストのキャプションに貼り付けたものと同じものをコピペすると、それはそれでちょっとうまくいかないことがあるとか。けど久しぶりに覗いてみたら、そのニュースレターが登録してくれている方、ここ1ヶ月とかその間でも登録してくれている方とかいたので、逆にちょっと申し訳ないかなと思いつつではいるんだけど、これタイミング見て動かしていけたらと思います。今頻度そんなに高いわけでもないし、はい、というところで、まあ、ちょっと登録してくれてる方はもう少々お待ちください。できればちょっと進めていくの で逆に、まあ配信始めたところで、いや今更いらねえよって人は、まあちょっとお手数おかけする形にはなるけど、まあ登録の解除とか、まあそういう感じにしてもらえたらと思うので、はい、何か動きあった時はまたポッドキャスト側で話をしようと思います。続いて、ツイッタープロフェッショナルプロフィールに様々な機能として、 CTA ボタンやショッピング機能の拡充っぽい話題上がっています。ソーシャルメディアトゥデイの記事です。これは完全に原文、原文というか日本語に翻訳して全部チェックしたわけではないので、自分の把握している知識に対してスクショを眺めつつ、ところどころ翻訳した程度なので、正確な情報はちゃんと飛んで見てみてください。はい、でかいつまんで、まあ、今ぐらいの理解の感じで話をしてみると、まずツイッターのプロフェッショナルプロフィール、まあ、プロフェッショナルアカウントっていう言い方が正しいのかな、ではツイッターのプロフィール上に、さっきポッドキャストのボタン出せると言ったけど、それの機能プラスで今はビジネス情報出せるようになってます。前にがっつり触れたけど、ちょっと一応過去記事はリンク概要欄に貼っておきます。ざっくり言うと、住所とか営業時間とか電話番号とかメールアドレスとかを登録して、でプロフィールに出せます。でマップにワンクリックで飛んだりとか、あとは問い合わせボタンかなかなんか押すと、電話とか SMS とか DM で問い合わせするとか、そういうふうにね、直接こう誘導しやすくなったっていう形になっています。はい、でここの機能にさらに機能が追加されていくのかなっていう、テスト中のなんかね、いろんな項目が発見されたっていう話です。でちょっとね、細かく全部拾ってスクショレベルで今眺めて、多分そういうことじゃないかなっていうところのレベルで話をしていくと、おそらく予約に関するラベル、まあボタンが設定できるんじゃないかなみたいなとか、あとはリスンナウ。だからこれは言ってみたら、例えばそれこそポッドキャストとか、あとアーティストとかなのかね、音楽とか。まあ聞いてみる的な、そのラベルが表示できる。で、これがボタンって意味合いでいいのか、本当にそうかはわかんないんだけど、多分そういうことだと思うんだけど、あとは、まあそうだね、予約に関しては席を予約とか、そういう席を予約とかっていう意味合いと、宿泊とかもそうだよね。もしくは、例えば、何かの講座への応募的な意味合いの予約とか、そういう意味合いの予約っていうニュアンスの英語の表記もあります。あとはライブを見るとか、他にメニューを見るとか、なんかね、そんな感じでいろいろ並んでいます。読んでみるとか、英語表記だけど。だからこれが、さっき言ったプロフィールに表示するマップ、住所、営業時間とか、電話番号、まあ、そこへの電話をかけるとか、そういうものと合わせて表示されるってなると、いろいろ機能すごいなっていう気はします。言ってみたら、インスタ使ってる人だと分かると思うけど、アクションボタンの機能あると思います。まあそこに、そうだね、そこに該当する機能、そんな感じで考えてもらうといいんじゃないかなと思います。はい。で、もう少しこの Twitter プロフェッショナルアカウント、このプロフィール上に表示できるものの話としては、現時点はさっきのビジネス情報、スポットライトって呼ばれる、その 位置情報、マップとかそういう情報か、もしくはニュースレターの機能、一つ前のトピックで話したものの多分2点だけだと思うんだけど、これもっと先に控えているものとして、ツイッターのショッピング機能を控えています。プロダクトドロップスだったっけか。ちょっとこれも2つぐらいこのショッピング機能の話題ってツイッターで上がってるので、こっちにはなってしまっているんだけど、1点は、多分ね、2つで、1つはプロフィール上にカルーセルで商品が並べて見せることができる。ちょっと細かい仕様覚えてないけど、そこからタップして、あの商品の仕様とかまで見られるのか、直接サイトに飛ぶかとか、ちょっと覚えてないけど、なんかそんな感じ。で、もう1パターン何かあったんだよね。ショッピング系で。で、そこが明確に今すぐ思い出せないんだけど、そんな感じでいろんな話題上がってます。これもだから、ある種インスタ的というか、なんかそんな感じ。で、プラスソーシャルメディアトゥデイの中で、これも載っているスクショ的なレベルで見ると、多分この話じゃないかなと思うのが、ツイッターって、ちょっと広告関連ってそんなに詳しくないので、ツイッターに関して、あれなんだけど、何ヶ月か前の段階で、海外で新しい広告のフォーマット3種類がテスト開始したっていう話題がありました。で、そこで例えば 3D で商品が見られるとか、あとはテキストリンク形式で複数のリンクを設置して飛べるだとか、なんかそんな感じなんだよね。で、その時にこの Twitter のショッピング機能と連動するっていうと違うか。まあ何にしても、その広告として載せるときにさ、商品を掲載して、さっきの 3D の商品が見られるみたいなのもそうだけど、当然商品ページに飛ばすっていうのは普通にあり得る話じゃん。なんかね、そこら辺の絡みも引き合いに出して、あの記事内で触れているっぽいです。これ逆に言えば紐づく何かっていうのもあっておかしくないかもしれないし、例えば、まあ、ショッピングの機能に関して言うと、さっきのはカルセルでどうこうとかそういうレベルの話しかしてないけど、これが極端にもう 3D で商品を見せる機能が備わったって、まあおかしくはないかもしれないし、ただまあ広告の方で試せていることなので、そっち限定になるのかもしれないけど、はい、みたいなところで、ここはなので、まあ原文全文、英語わかんない人も翻訳して見てみるというのは興味あるようであればありなんじゃないかなと思います。もしなんかズレあったらごめんなさい。なんかもう、ざっくりとした全体像というか、個人的な認識も含んで話をしているので、そのあたりはご了承ください。続いて、インスタ見積もりアクションボタンとストーリースタンプ。これも以前触れたものとなります。見積もり、前回も触れたか。見積もりというか、問い合わせフォームというか、なんかそんな感じ。で、CSV 形式で、あのメール送信も可能だったり。で、これすごいのは、ちょっと先に説明しておくと、この、まあ、見積もりっていうスタンプ名とか、ストーリーのスタンプ名とか、アクションボタン名になってるんだけど、このフォームの項目って自分で設定ができます。いろいろ。何項目か質問事項を用意したり。でね、一番重要なのが、これ、インスタに登録している各、その、まあ、フォームにを利用する側だよね。お客さん側に当たる人のインスタアカウントで登録しているメアドの取得ができます。これ多分メアドは必須だったと思うんだよな。そのテンプレート的に用意されているその見積もりってもののフォームプラス自分でカスタマイズいくつかできるんだけど、さっき言ったみたいにあの質問項目変えたりとか、その時に多分ね、そのフォームを作る時に必須項目としてメールアドレスと、なんだっけ、名前も必須だったのかな、なんかそんな感じだったので、とりあえずまあ確か取ろうと思えばメアドは取得できる感じだから、当然申し込む側にも多分規約でそこら辺のことを記載は確かされてた気はするんだけど、はい、まあ、ちょっと細かなところは抜きとして、これもリンク、あの過去記事貼ります、概要欄に。なので気になる人はそっちで見てください。はい、でこれがもともと個人的には多分手持ちというかパッと確認できる柔軟アカウントの中で1アカウントでしか出ていませんでした。はい、でこれが全く別のアカウント、なんかフォロワー数2桁ぐらいしかいないような、2桁つか、まあ、20人とかしかいないような何でもないアカウントでも表示されているのを確認取れました。これ多分ビジネスアカウントでしか使えない機能ってことかな。クリエイターアカウントとか個人では使えない、まあ普通に考えてそうかもしれないけど、響き的にも見積もりとビジネスっていうところでかもしれないけど、それでもビジネスアカウントになっているものでも見えないアカウントがまあ圧倒的に多いというか、個人的には2アカウントでしか確認取れてないので、まあ、とにかく別アカで、なおかつ Android で確認が取れました。はい。で、このアカウントで iOS 側で見てると表示されない。まあそんなことってよくあったりはするけど、まあこれが何を意味する、意味しないっていうとちょっとわからないんだけど、テスト状況は、まあ、少なからず拡大しているって状況なのかなっていう印象は受けます。あとは前回も触れたけど、少し前に、一時ね、見積もりのそのスタンプの記事にアクセスが集中した時期があったので、なんか表示される人が増えたのかなぐらいの感覚なんだけど、このあたりはどうなんでしょうか。みんな表示されているものなのか。はい。というところで、ここもなんか続あればまた話をしようと思います。続いて、同じくインスタグラムの NFT 機能。はい。これは何月だっけか。 ツイートを見ればわかるか。 NFT に関しては多分相当昔なんだよね、話自体上がったのは。でここに進展があったっていうところなんだけど、2021年の5月に最初に記事が来ました。で続いて2022年の5月に米でテスト開始の時点で書きました。いろいろ対応するブロックチェーンだとかウォレットの話とか触れて、はい。で今回が何かっていうと、昨日あたり、もっと前から対応してたのかね、時々だから NFT 機能って自分のアカウントで使えんのかなってちょこちょこ最近を見ていたんだけど、見当たらない状況だったんだけど、今日確認が取れました、昨日か。でそのきっかけになったのは、インスタグラムの日本版のアカウントのツイッターのアカウントでなんかね、そこについて触れられていたので、まあ、古い情報を持ってきているだけのケースもあったりするか、どんなもんだろうと思ったらヘルプにリンク貼られていて、そこを見たら、あ、ここにそのまあ、NFT 表示設定画面が出るんだなっていうのが分かったので、それを試した感じです。これはツイートの方をちょっと見てもらうとスクショ載せてあるので、まあどんな感じかっていうのは、そんな細かいことは載せてないんだけど、はい、とりあえずは普通にウォレットをリンクしてインスタグラムアカウントと、そうで、例えば具体的なメタマスクと紐付けをして、そうするとメタマスクの中の情報からインスタ上で、まあ、NFT が扱えるようになるっていう感じです。はい、でここはそうだな、現時点何も試していないんだけど、ほとんど紐付けしただけで、でシェアができるんだよね、投稿として。でシェアの方を見ると、見た人がデジタルコレクティブとかっていう左下のアイコンタップすると、所有者情報だとかそんなのが出るみたいな、そんな感じ。そうで、実際のシェアはまだ試してないです。でシェアをしていない状態だと、インスタのプロフィール画面に何も変化ありませんでした。で細かく把握してないけど、インスタのプロフィールのタブのところにこの NFT のタブが追加されるって感じのはずなんだね。そうなんだけど、おそらくこれはなので紐付けしただけで表示されるものではなくて、あくまでフィードにシェアした時点で表示されるっていうことかなと思います。まあタイミング見てこれは試せたらとは思うけど、まあ何にしてもあれだよね、インスタってさ、まあ後追いでパクる傾向にあるから、なんでもまあいつもそうかもしんないけど、まあ、パクるものに関して早かったりするか、ある程度ビリアルにしろ TikTok 機能にしろ、まあリール、うん、かもしんないけどね、この NFT 今対応するってなーってちょっと遅いよなっていう、そういう感じがすごいなって思うけど、思ってしまうけど、どうなんだろう。まあ本格的に NFT が浸透していくっていうのはこれからの話にはなるとは思うので、まあ今までがある種、まあ、いろんなところで触れられてはいたけど、投機的だっていう話で問題視されたりとか、いろんなことあったと思うけど、で、まあ仮想通貨とか値段が落ちたりしたっていうのもあって、今はね、ちょっと話題が薄れてきてるかなって感じもあるけど、まあそこ言ってもしょうがないけど、なんか全体的にやっぱり、例えばインスタのショッピング機能の、なんて言ったっけ、チェックアウト機能、インスタアプリ内で決済まで完了して、もう住所情報とかも勝手に行って購入できる、インスタが離れることなく購入できるって機能は、海外では動いているにもかかわらず、日本では、もう3年ぐらい経った、最初に話し上がってから3年も経ってないっけぐらい、今でも実装されていない。もちろんさ、そんな簡単なことではないだろうから、あのね、そんなね、こんななんか文句みたいに言ったってしょうがない話であるんだけど、まあなかなかそういうところ、もうちょい早く動いててくれたら、特に NFT とかはいろいろやりようがあったなみたいなので、そこもあってあんま試す気がないってちょっと言い方悪いかもしれないけど、はい、まあここもなんか気づいたところはまた話をしようと思います。でこれ一応注意とかそういう意味合いで言うと、あの NFT とか仮想通貨ブロックチェーン触ってる人にはもう言うまでもないことだと思うけど、これ例えば今回このツイートをしたわけだよね、今話したままのスクショ載せたっていうツイートで、そうするとまたね、あのスパム系のアカウント、要は詐欺系のアカウント、スカム系のアカウントがすごい勢いでリプライ送ってきて、メタマスク、ウォレット名でね、メタマスクっていう言葉に反応して勝手に自動でツイートするようになってんだけど、もう完全に騙そうとしてリプとか送ってくるので、最近って引用リツイートとかまでしてくるから、これは騙されないように注意してください。例えば今スクショで、この俺のスクショとかのツイートを見てそれに騙される人っているわけないんだけど、昨日の話を見たくて行くだけだから大丈夫だと思うんだけど、なんか仮想通貨とかそういうのに触れたばっかり、ウォレット触れたばっかり、メタマスク触れたばっかりの人は、あのね、つぶやくだけで勝手になんか来るので、例えば困ったことがあったとするじゃん、メタマスクについて設定わかんないとか、なんかうまくいかないとか、なんかそれこそ詐欺にあったんじゃないかとかって不安をツイートしたとしよう、そこに勝手にリプライが来て、まあこれ英語だから分かりづらいから、反応する人も少ないかもしれないけど、 なんか要はメタマスクのことで困ってるんであれば、こちらが極端な話公式サポートなので、ここのリンクから問い合わせしてくださいとか、要は情報を抜こうとしてるわけだから、これに騙されちゃうともうアウトなので、これ気をつけてください。なんかね、もうこれってこれ系はもう自動でもうこんなもんツイッターがなんとか対応しろよって思うんだけど、アム対応ね、なんか普通にこれのさばってんのやばいよね。だってリプ4件でこれ反応だ、多分普通の人って誰も反応してなくて全部スパムからの反応で、1件のリツイート、4件の3件の引用リツイート、3件の引用、これ全部スパムだよ。でやばくない？これ放置されてるって。そうっていうような状況なので、あんまよくわかんない人は気をつけてください。でもメタマスクとか NFT は興味があるけどあんまわかんないって人はこれもう要注意です。これなんかリップ来たから、あ、助けてくれる人がいるんだって思ってやっちゃったらまずい。日本語のはさすがに見たことない気がするけど、はい、ちょっと話伸びてしまったけど次の項目いきます。あ、これちょっと気づいたところ、インスタで新規のアカウントを作ったんだけど、その時に複数のアカウント切り替えて使えると思います、インスタって。で、別のアカウントに切り替えて新規のアカウントにもう一回切り替えようとした時に、こうさ、 ID って並ぶじゃん、アイコンと複数のアカウントのやつ、そこの表示がメアドになってるんだよね、登録した。これ大丈夫なのって話、もうただそれだけなんだけど、そういうこと他の人にも起きてんのかどうかっていうところと、俺だけに起きてることなのかっていうちょっとした不安というか、まあさすがに大丈夫だと思うんだけど、外部から見えたりとかないと思うし、多分時間経過で治るんじゃないかなとは思ってるんだけど、例えば別のブラウザで試してみたら大丈夫だったし、けどね、露骨に おかしいじゃん。なんかさ、見た目としてさ、そこにメールアドレスが出ちゃうってことは、なんかさ、他の人がそのアカウントにアクセスした時にプロフィールとかに出ちゃったっておかしくなさそうには見えるわけだよね。まあ、大丈夫だと思ってるんだけど、だこれがどんなもんかなってところで、ちょっと経過観察っていう感じで様子見てまた話はしようと思うけど、何か同じ経験があるとかそんな人いたら、なんかよかったら教えてもらえたら助かります。続いて、インスタの DM の新機能ラッシュとして昔記事で書いた時に触れた通知なしでの DM 送信機能、これが日本でも対応しているみたいです、現状。はい、これなんか細かに常日頃試すわけにもいかないので、たまたま最近気づいてメモ的にツイートをしたっていうだけなんだけど、通知をなしで送るには DM のそのテキスト写欄にアットサイレントってなんかユーザー名みたいに入れた上で送ると通知が届かないっていう機能が、まあ、結構前に実装開始しました、4月時点。はい、でもね、それがなかなかさっき言ったみたいに あれ使えないじゃんって、アットサイレントっていうアカウント名になんかメンションしちゃうみたいな感じになったんだよね。でもこれがどうやらね、多分機能すると思います。ちょっとね、実際には試せてないんだけど、なんで機能するかすると思ったかっていうと、一応ね、なんか案内が出ます。アットサイレントっていうのをつけると、お知らせを送らずにメッセージを送信しますってちゃんと表記があるから、さすがに今は対応してるってことだよね。なので、そういう使い方したいっていう人は一回試してみるといいんじゃないかなと思います。これもリンク過去記事貼っておきます。はい、ということで今回は一応新機能とか SNS 管理に関してはこれで終わりとなります。一番最後ちょっとエンタメっていうほどのことじゃないけども、本当に雑談でしかないけど、そういえばたまたま Netflix Japan アニメかなんかのアカウントがツイートしていたもので、今後の配信予定みたいなところ9月1日からだったかな。で、ブリーチの話題上がってました。発音どっちなんだろうね。ブリーチアニメ。はい、で317話から342話がブリーチ御帝13体進軍編。この言葉でパッと浮かばないけど、まあ好きで見てはいたけど、漫画側で見てたのかな。ちょっとね、完全に内容覚えてないし、ちょっと先最後までこれを見てなくて、ブリーチ自体を。だからアニメで追いついていって見られたらいいかなみたいな、ちょっと気になったところで、もう一つがブリーチ死神大交渉室編。このタイトルは覚えてるんだよね。明確にどこかって言われると多分ここかなって思ってるのあるんだけど、アランカルじゃないっけ、なんか仮面がどうこうとかあったね、確か。そっちの方の話かな。まあそんなところ個人的にはちょっと楽しみかなって。ネットフリーだったら、まあ、倍速もできるし、まあなんか一気見するのにちょうどいいかな。ちょっと時間空いた時にそういう見方するのにはちょうどいいかなって。じゃないとな、うん、最後まで見たいしね。うん、みたいな。もう完全雑談だけど、そんなところで。ネットフリックスとかに関しても、そうだな。まあ、配信頻度減ってるとかもあるから、ポッドキャスト自体。けど、前みたいにところどころで見た作品についても触れたりしながら話できればとは思うので、はい。今チェックして9月1日からだね。9月1日からってなってます。あと、ジョジョもあれか。そろそろ後半が配信開始になるんだっけか。 ちょっとネットフリックスのアニメに関していろいろ思うところがあったな。やっぱなんかまとめて配信しちゃうっていうのは、どっちかっていうと、なんかマイナス方面しかなさそうなのかねみたいな。漠然と旗から見ててね。例えば対バイの件にしたでさ、全然盛り上がる様子ないし。公式がすごい頑張ってる感はあるけど、やっぱり、そうだよね、毎週さ、みんな楽しみにしてその時間に集まって、みんなでワイワイやるっていうのとはわけが違うっていうのが、露骨に今回感じられた、特に対バイを見てて、とかもあったりしたので。はい、まあそんなところで Netflix 見たものとか単純な雑談感想とかっていうのも後半とかに加えつつ、まあみたいに、まあ、タイミング見つつできればと思うので、はい、ということで今回は以上です。最後までありがとうございました。もし今回初めて聞いた方は、よかったらチャンネル登録フォローなど、もしくは聞くまとめ、耳編の聞くまとめとだけ記憶しておいてもらうと、検索するといつでも簡単に戻ってこられるので、よかったら聞くまとめと覚えておいてください。はい、ということでここで終わりにします。ありがとうございました。さようなら。